午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしております。というわけで本日は、2月7日金曜日の放送でございますが、本日は、北方領土の日でございますよ。これはですね、1855年の2月7日に日露和親条約が締結されたということにちなんで、制定されているそうです。この日露和親条約によって北方領土が日本の領土として認められたことにちなんで、日本政府が記念日に制定しているんだそうですよ。北方領土は千島列島の、択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島、この4島からなっており、この4島で総面積は約4996平方キロメートルあります。これはですね、なんとですよ、約沖縄県の2倍の面積があるそうなんですね。ちょっと私これ知らなかったんですけれども、北方領土ってそんなに大きいんですね。全然ね、沖縄県よりも大きいということでね。一応県としては北海道になるのかな。北海道って本当に北海道一県だ、一道だけでね、7、8個いや10個ぐらいの県を飲み込むぐらいの面積があると言われておりますけれども、そこに加えて沖縄県2個分という面積でね、びっくりしておりますね。そうなんですよ、それだけ大きい領土ということですね。また、この北方四島、まあ、この北方領土はロシア側からクリル列島という名前で呼ばれているそうです。まあ、北方領土に関してはね、深く突き詰めると、まあ、国際的な領土問題になるのでね、この膠着状態は今もなお続いておりますけれども、全然ね、北海道のね、橋の上、沖の方からであればね、全然国後島とか見えるような距離でね、本当に近い国後島とかの歯舞群島とかね、全然見える距離でね、全然近いって、うちの母は北海道出身なのでね、言っていましたけれどもね、まあ、ちょっといろいろあって今は領土的には日本としては日本のものとは言っておりますけれどもね、現状我々が行くことはなかなかできないというそういうところでございますね。本日そんな北方領土の日ではございます。そしてですね、もう一つご紹介すると、オリンピックメモリアルデーというものがございます。これはですね、1998年の本日2月7日に長野の東京オリンピックの開会式が行われたことにちなんで、日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック協議会が記念日に設定しています。長野オリンピックの理念として自然との共生というものを掲げていたことから、2月7日はオリンピックメモリアルデーとして、長野の自然と環境を考える日とされているんだそうですよ。長野オリンピックからもね、もう何年だ、1998年だか27年経っております。もうそろそろ30年だね。あと3年後には30年ですけどもね。まあ、そんな、長野東京オリンピックの、行われた開会式が行われた日ということですね。そして最後にご紹介するのは、こちら、語呂合わせにちなんだ記念日で、本日2月7日、ふーなの日でもあります。こちらね、2がふ、7が7ということで、ふーなということですね。こちらですね、茨城県の船甘露煮店の組合が船の語呂合わせにちなんで今日船の日に設定しているんだそうですよ。船っていうのは漢字でね、一般的に魚辺にお月の月、何々月、おまけ月とかの月という書いて船と読むんですけれども、もともと船という字には 小さなものという意味合いがあって、それが小さな魚だったことから当てられた字だと言われているんだそうですよ。ちなみにフナはコイ科のフナ属に分類されていて、銀ブナ、ゲンゴロウブナ、ニゴロブナ、ナガブナ、ヨーロッパブナ、キベリオブナなども同属なんですけれども、大きさ、姿、形なんかは割とバラバラで、生息域も広範囲にわたるそうで、フナの名前がつくもの、生物学的な分類は極めて難しい魚だとされているんだそうですね。いまだにあのフナって一口に言ってもどこからどこまでがフナなんだろうっていうの私もよく分かっていなくて、ね、結構経験されてる方多いんじゃないかなとは思いますけれども、フナといえば理科の実験でね、フナの解剖なんかを小学生の頃にやったっていう思い出がね多い方がね、ある方が多いんじゃないでしょうかってところで、で他にもうちの父が好きなんですけれども、船寿司とか ねありますけれども、あれって本当にその船の中のどの種類なのかだって分かってないですよね。解剖に使われてる船とその船寿司の船ってあれ一緒なのかな。全部一般的にその銀船って呼ばれてるようなやつなのかな、ちょっとねよく分かんないですよ。いわゆる船なのかねちょっとそこら辺の謎が解けないままなんですけども、本日は船の日ということでね、ぜひ皆さんね、船もしかしたらお店に売ってるかもしれないですからね、ちょっと気になる方は食べてみてくださいということで、本日は私が担当しておりますブララカラジオ第129回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたブララカな3時の放送をお届けいたしますよ。改めまして皆さんこんにちは、午後3時のうららかラジオ金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然聞いてるよっていう方も、毎週ね聞いてくださっている方も、アーカイブで聞いてくれている人も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませということで、すいません、ちょっと冒頭ね、今日が一体何日なのかちょっとね、わけが分からなくなってしまったんですけども、本日は2月7日ということでね。っていうのがね、ちょうど1週間後がね、2月14日ね、バレンタインデーなんですよ。2月といえば、なんとなくバレンタインって感じするじゃないですか。なんかね、私の中で2月の大サビは14日なんですけれども、あそこからちょうど1週間前かということでね、2月7日でございますね。ね、って考えると、ちょっと来週ね、ちょうどバレンタインで当日の放送がちょうど金曜日ということで、あ、やばい、金曜日に来ちゃったって何か考えようかな、企画とか思いながらね、ちょっと準備しておりますのでね、ぜひ来週もね、来週でよろしくお願いいたします。しかし寒い日がね、なかなか続いておりまして、この間なんかね、関東の方もね、雪が降るかもみたいな日があったりしましたけれども、まあ、結局ね、寒い冷ための雨で終わったりしましたけど、日本海側は結構ね、記録的な大雪でもう立ち往生してしまったりだとか、動けなかったりだとか、もう生活に非常に災害級レベルで影響があるようなくらい雪がすごいことになっておりますけれども、まだまだ寒い日が続くなといったところですね。なんか雪が降るかもってね、関東でもだいたい冬、この 1、2月あたりか、主に 1、2 月あたりはだいたい2日ぐらい、1日か2日ぐらいは雪の予報が出て、雪が降るかもなんて日があって、でそのうち1日ぐらいは降るじゃないですか、雪実際ね、でもしんしんと積もるぐらいね、雪が降る日が年にね 1、2 回はあるなっていうのイメージなんですけれども、やっぱどうしてもその雪降るよって言ってても全然結局降んなかったなみたいな日もあるじゃないですか。台風とかと一緒ですよね。台風来ますよって言ってたけど、結局全然そんな大したことなかったみたいな日もあって、でたださ、雪をさ、こう降るよって言われてる日ってさ、最悪関東方面だと、その雪降っただけで電車止まったりとか、もう交通も動かなくなったりとか、もうそもそも道めっちゃ歩きづらいみたいな感じで、結 構危ないし、その移動ができなくなるじゃないですか。でね、なんかそれもあって、なるべく家にいましょうみたいになりますけど、ほんと雪って結構、もう、ほんと一度ぐらいで、一度違うか違わないかで、雪降るか降らないかみたいなの変わるらしいんですよ。ってなるとさ、もうほんと、雪、降るかもみたいな日に、結局降らなかったけど、その、めっちゃ冷たい雨だけ降って、めっちゃ寒くて風だけ強いみたいな。あれがね、私雪よりも結構きついですね。そう、雪降るかもって言われてた日の雨って、なんか結局雪じゃなかったけど、めっちゃ冷たくないですか？あれが結構本当に、なんか冷蔵庫に冷やされた水、ちゃんと。いつものちょっと生温かい水ではなくて、ちゃんと冷蔵庫でね、しばらく冷やされてキンキンになってるね、キンキンに冷えてやがるっていうぐらいのね、雨になるので、あれが結構きついですね。この間もそんな感じで雪直前の雨が結構冷たくてね、寒いなぁなんて思ったり。で、この間さ、先週というか今週といえば、2月3日 ?3日がね、立春ということでね、まあ、通常であればね、2月3日毎年節分じゃないですか。鬼は外、福は内でね、恵方巻きを黙って食べるという日でございますけれども、ちょうど2月3日がね、月曜日ということで、うららかラジオ的に言うと、クレちゃんの、月曜パーソナリティのクレちゃんの放送だったので、あ、今年は節分の放送クレちゃんだなぁなんて思ってたんですけど、私知らなかったんですけど、今年って節分?2 月2日なんですね。知らなかったんですよ、これ。で、私も日曜日も普通にお仕事なのでね、普通に仕事をしてたんですけども、なんか、やたらと、こう、外回ってても、なんか、恵方巻き売ってるところが多くて、早いな、みたいな。で、なんか、まあ、ふと SNS とか見ても、恵方巻き食べてる人とかちょこちょこいて、あれ、早いな、みたいな。まあ、でも今回って2月3日が月曜日だからさ、なんか、前倒して、日曜日に、なんかこう、恵方巻き食べたりとか、恵方巻き売ったりとか、してんのかなと思ったら、なんか調べたらね、今年2月2日が、22の日がね、節分ということでね、ちょっと、全然、心の気持ちをね、準備してなかったので、普通に恵方巻き食べそびれちゃって、うわー、今年節分満喫できなかったと思って、ちょっと悔しかったんですよ。で、しかも豆巻きもできないしさ、豆も用意してないからさ、ちょっと悔しかったんですけどね。その後やっぱり、恵方巻きって普通に海苔巻き一本ドーンってさ、一人で食うわけじゃないですか。あれさ、なかなかさ、普段生活してる中で、海苔巻きを食べるってことないじゃないですか、一本。でさ、結構節分の日ってもう、夕飯ね、恵方巻きだけでいいのよ、結構お腹いっぱいになるから、あれ。おにぎりみたいなもんでしょ?いっぱいになるんだけど、なんかそれをこう食べる機会ってなかなかないから、私結構恵方巻きをこう2月2日って楽しみにしてるんですよ。なんだろ、コンビニとかでも手軽に買えるわけじゃん。だからすごい楽しみにしてたんですけど、ちょっとそれ食べ損ねてしまって。結構悲しかったんでね、恵方巻き、海苔巻きリベンジして、ちょっと今週のどこかでね、海苔巻き一本食べきりたいなと思っております。海苔巻きで言うとさ、韓国料理で、韓国海苔巻きで言うと、キンパっていうね、料理があるじゃないですか。ね、韓国料理屋さんとか行くと、大体あるんだけど、このキンパ。これが、キンパってさ、めっちゃ美味しくないですか?そう、韓国料理普段食べない人、あんまりちょっと馴染みないかもしれないんですけど、韓国にもちゃんと海苔巻きっていう文化があって、で、韓国海苔巻きは、結構ね、細めなんですよ。日本の海苔巻きより、若干細めで、結構長め。で、外側は別に韓国海苔じゃないんだよ。普通の海苔が巻かれてて、で、ご飯の中にいろいろね、入ってるんだけど、で、なんかね、多分ご飯がね、ちょっとごま油風味なのかな?になっていて、酢飯じゃないんだよね。酢飯じゃないの、ここは。やっぱお寿司ではないから、海苔巻きだけど。ちょっとごま油が効いてたりか、ごまがかかってたりして、つぶつぶのごまがね、混ぜ込まれてたりするご飯の中にいろいろ具材が入ってるんだけど、もちろん韓国料理だからキムチ入ってたりとか、なんか辛めのね、青唐辛子の種が入ってるとか、いろいろあるんだけど、もちろん全然辛くないやつもあって、で、韓国料理って大体辛いから、好きなんだけど食べれないんだよねって人結構いるかもしれないんですけど、まあ、韓国料理屋さん行くと、キンパはね、大体辛くないから、 辛いの苦手な人でも食べれる救済メニューなんですよ、キンパって。そうなのよ。で、まあ、中にいろんな具材が入ってるから、なんかその具材によっての種類がいろいろあったりして、まあ、プルコギとかね、プルコギキンパとか、いろいろあるんですけども、これがね、もう本当に美味しいんですよ。で、このちょっとずつね、輪切りにしててね、それをみんなでね、ちょっとずつ食べるんだけど、なんか米もちょっともちもちしてて、結構食べ応えがあって、このキンパね、1本食べるだけでね、お腹もいっぱいになるしね、結構本当に美味しいんですけれども、さすがに恵方キンパとかさ、恵方巻きの代わりにキンパ食べるとかってさ、流行らないかな。やってる人いるんじゃないかなと思いますけどね。なんか長いし、縁起も良さそうなんで。まあちょっと韓国のだからさ、文化的に違うのかもしれないですけど、恵方巻きの代わりにキンパもいいんじゃないかななんて思ったりする。で、ほんとね、キンパ美味しいんですよね。のり巻きは美味しいですね、ほんとに。おにぎりとはちょっと一線を画すんですよね。米と海苔という意味では、ほんとに、土俵というかベースは一緒なんですよ。キンパもおにぎりも。そう、グループのね、考え方的にはね、一緒なんですけれども。なんか材料は一緒だけど、ちょっとやってることが違うというか、おにぎりは中に包み込んでいるのに対して、のり巻きはね、中にこう、これでもかっていろいろ詰めてね、一緒に食べる感じが美味しいですよね。いいんですよね。な感じで、ちょっと悲しく節分は満喫し損ねてしまいましたけれども。なんか最近の話題で言うと、ちょっと気になってたのが、皆さんこんなニュース見ましたか？新しいお笑い賞レースがね、できるそうなんですよ。そう、これ私もニュースサイトで見たんですけれども、その名も、ダブルインパクト。ということで、これね、新しくね、日テレさん、日本テレビさんで開催されるお笑い賞レースなんだそうですね。で、お笑い賞レースって言えば、一番有名なのって、ま、M1 グランプリ。漫才のね、頂点を決める、ま、非常に注目度が高くて、話題になるね。まあ、話題になるし、歴史もある、非常に大きな大会。それが、ま、M1 グランプリですね。芸人さんたちの甲子園というか。M1 グランプリかと思うんですけれども、そことあともう一つ、キングオブコントね。こちらだいたい M1 の数ヶ月前にやってますけれども、こちらもね、結構浸透してきていて、こちらはコントのナンバーワンを決めるっていうのがね、M1 とキングオブコント。これがまあ、でっかいお笑い賞レースかなと思います。他に女性芸人ナンバーワンを決めるザ・W とか、ピン芸人ナンバーワンを決める R1 グランプリ。なんかもあったりしますけれども、このね、今回新しくできるダブルインパクトは、漫才とコント、両方できる二刀流芸人の頂点が決まるというね、大会なんだそうですよ。そう。漫才だけでもダメ。コントだけでもダメ。どっちもできる。そんな芸人さんの頂点を決めるそうですよ。これは日本テレビと読売テレビがタッグを組んで、ちょうどね、今週の2月4日からエントリーが始まっているそうです。決勝戦は今年の夏に日テレとかでもね、生放送されるみたいなんですね。まあ、確かに近年、漫才とコント、どっちもできる芸人さんが増えてきているということで、その二刀流芸人の中のトップを決めようじゃないかというようなことになったそうですね。まあ、かのね、大谷選手も二刀流で、ですから、というふうにね、フジテレビの方もね、コメントされておりますね。そうなんですよね。で、ちょっと面白いニュースがあったので、ちょっと個人的にこれ楽しみだなと思いまして、しかも普段コンビ組んでない即席ユニットとかも OK らしいですよ。ピン芸人さん同士で、二人組組んだりとかして、ペアでね、出るのもありなんだそうです。まあ、ピン芸人さん同士の即席ユニットで言うと、2、3年前かな、M1 グランプリでね、おいでやす小田さんと小賀健さんが、ピン芸人同士で組んで、おいでやす小賀としてね、M1 の決勝まで行ったっていうのでね、非常に話題になりましたけれども、あんな感じでね、ピン芸人として、ユニット組むことも OK なんだそうです。これもこれですごい楽しみですよね。いやー、まあ両党というとね、コントもいける、漫才もいけるって方で言うと、例えばめちゃくちゃ大きいところで言うと、サンドイッチマンさんとかね、漫才も面白いしね、 まあ、コントも面白いっすよ、サンドイッチマンさんのコント。これ結構ね、たまにテレビでもやってたりとか、まあ、YouTube に有名なやつ上がってたりしますけど、私はお二人のね、淡々とした感じが、すごく好きなんですよね。伊達さんの気合が入らず、気合入ってるわけじゃないですけども、ちょっと切れてるような、淡々と突っ込む感じが、すごく好きだったりだとか、もう二人の静かな掛け合いがね、すごく好きですね。あとは若手というか、若手ってほどじゃないですけどね、やっぱM1 優勝歴のある霜降り明星さんとか、マジカルラブリーさんとかもね、霜降り明星さんもマジカルラブリーさんも多分記憶が正しければ、キングオブコントもね、出てたりだとか、コントと漫才、両方で天下を取ろうとされてる方たちでしたから、これはもう出るんじゃないかなとか、気になってたり。あとは個人的にはね、私、ジャルジャルさんめっちゃ好きなんですけど、ジャルジャルさんね、でっかいとこで言うと、ジャルジャルさんめっちゃ好きなんですけど、本当に。ジャルジャルさんもね、漫才、まあ、漫才とコント、まあ、もはやもうなんか、ジャルジャルというジャンルの気もするんですけども、漫才とコントね、縛られず、両方ともいける方々かなと思いますのでね、ちょっと、こちらのジャルジャルさんもね、キングオブコントも優勝されてますし、すごく気になるなっていうところですね。いや、ほんと面白いんですよね。独特の雰囲気、ジャルジャルさんの。なんかこう、ジャルジャルさんって、本当に、日常の中にいる変なやつを見つけるのが多分すごく上手で。で、お二人とも演技がすごいから、福徳さんも後藤さんも本当にすごいから、なんか、ジャルジャルさんって本当一番ね、素がよくわかんないんですよね。素で喋ってる時ですら、なんかこれ、キャラを演じてるんじゃないかなって思うぐらい。その普段のお芝居がね、すごく自然にやばいやつをやってるのでちょっとね、なんか本当にコント師というか、コント師で漫才師なんですけど、こうお笑いにのこう現場にネタに徹してる方々っていうのね、プロフェッショナルだな、プロフェッショナルの方々っていうのはイメージがありますけど、私でも一番大好きな芸人さんは、本当にずっと空気階段さんがずっと大好きで、コントのネタとかもずっと見てるんですけど、単独ライブとかもね、DVD とか配信とかで 見させていただいてるんですけど、空気階段さんはコントで、コント一本でずっと極めてこられた方々で、で、まあ実際、キングオブコントも優勝されましたし、まあこの、これにはね、まあ、漫才はやられないから、ね、これには出ないかなと思うんですけど。でもなんかその、コント一本以外の方とかがこう、総合で評価されるみたいなのも、場もあればなとは思っていたので、すごくいいなって、個人的には思いましたね。すごく楽しみです。皆さんもね、ぜひこちら、ダブルインパクト。今年の夏にね、決勝戦あるそうなので、ね、注目してみてください。ということで、本日もこんな私、キミコが1時間ここから4時までお送りいたしますので、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いでございます。それではここで本日の1曲目をお聴きください。1曲目は、どついたれ本舗で、正門来福です。どうぞ。一曲目にお届けしましたのは、どついたれ本舗で、正門来福でした。これ、ヒプノシスマイクっていう、声優さんがラップをやっている、ラップコンテンツがあるんですけれども、結構有名でね、まあ、いろんなキャラクターたちがね、ラップをやる、声優がラップをやるっていうのね、コンテンツでも結構長く続いているものなんですけれども、その大阪のチーム、ラップをやっているその大阪のチームがどついたれ本舗という名前でやってましてすごいよね、どついたれ本舗って。でその大阪チームの、まあ、新曲なんですけど、作詞作曲されているのがね、クリーピーナッツさんということでね、どついたれ本舗は前も デビュー曲っていうのかな一番最初の曲もクリーピーナッツさんが作られてて、もうめちゃくちゃかっこいいんですけどね。やっぱりすごく大阪の雰囲気と合っていて、相変わらず新曲すごくかっこいいなと思ってちょっと流させていただいたんですけれどもね。すごくかっこいいなっていうところですね。というわけで1曲目にお聴きいただいたのが、どついたれ本舗で正門来福でした。それでは、早速恒例のこちらのコーナーから参りましょう。発見世界の面白いこと。こちらのコーナーは世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたしますよ、ということで今日も早速世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日はですね、イギリスからこんな話題をお届けいたします。絶滅の危機から1万キロ避難、オス11匹から赤ちゃんガエル誕生。こちらイギリスのね、動物園からのニュースでございますよ。 CNN のニュースです。イギリスのロンドン動物園は、2月3日南米チリから1万1000キロ旅してやってきたカエルのオス11匹から赤ちゃんガエル33匹が誕生したと発表したそうです。1万1000キロ旅してやってきた。なんとこのロンドン動物園で繁殖しているのはチリ沖の島にあるタンタウコ公園に生息していたダーウィンハナガエルということで、このダーウィンハナガエルはですね、このタンタウコ公園で菌の感染が拡大して深刻な絶滅の危機にさらされていたんだそうですね。でこの種を保全するという目的で全く反対の地球の裏側にあるイギリスの動物園に輸送されたそう。ダーウィンハナガエルは、オスが小さなオタマジャクシを口の中に入れてカエルになるまで守り続けるユニークな生態で知られているカエルです。そうなんです。最初にね、オス11匹から赤ちゃん33匹が生まれたと聞いてね、ん?と思われた方いらっしゃるかと思いますけれど、そういうことなんですよ。そうなんです。口の中にオタマジャクシがいるんですね。で、これナショナルジオグラフィックによると、オタマジャクシがカエルになるとオスは大体3匹から7匹を口から吐き出すそうです。ダーウィンハナガエルは成体のカエルでも体重2グラム足らず、体長3センチ足らずとすごく小さいという特徴がありまして、なのでね、森の中でね、発見するっていうのはすごく難しいことなんだそうですね。で、タンタウコ公園言えなくなっちゃいました。タンタウコ公園、こちらの密林はかつてダーウィンハナガエルにとって最適の生息地だったんですけれども、このカエルに限らず世界中の両生類が今ツボカビというカビに襲われておりまして、個体数が激減したそう。で、この種の保全のために健康な、とりあえず52匹をね、イギリスに運んだそうで、まず船で6時間かけて本土へ移動して、そこからチリの首都サンディエゴまで車で15時間、ロンドンのヒースルー空港まで飛行機で14時間、すべて環境を調整した特製の容器で運ばれたんだそうです。で、このね、52匹のうち11匹のオスから33匹の赤ちゃんが生まれたということでね、記念すべき瞬間として、ロンドン動物園はね、大々的に報じているそうです。ということで。これ、いずれね、こちらで繁殖はさせるんですけれども、いずれチリのツボカビ感染が収束すれば、カエルたちを元の生息地に戻したいといったね、形で希望をつないでいるんだそうですよ。ということで。ね、なかなか聞かないニュースというか、よくね、ありますよね。動物園って、もちろん動物をね、の生態とかをね、いろんな人たちに知ってほしいとか、動物と触れ合うことで楽しめるとか、いろんな動物が見れるっていうような意味合いもありますけれども、多くの動物園はね、環境保全だったり、種の保全としての活動をしているところが結構多いですよね。これは単純にね、今のその、地域で生きにくくなっちゃったりとか、絶滅の恐れがある動物たちを快適なところに運んできて、そこでうまく繁殖させるとか、その種を保全するみたいな意味合いもありますよね。で、例えば まあ、なかなか絶滅の危機に瀕しているジャガーとか、そういった種類をね、保全するっていうのは聞いたことあるんですけど、なかなか、カエルカエルを保全っていうのは聞いたことがなくて、こういった爬虫類、ちっちゃい子たちでもね、こうやって、長々と旅をしてね、地球裏側でね、すくすくと育てることができるの。それなんかすごく、面白い取り組みだなっていうのとともに、まあ、こういったこともね、どんどんやっていかないといけないほどツボカビの猛威がすごいということで、多分その、タンタウコ公園、多分タンタウコ公園なんですけども、そう、タンタウコ公園、なんか、かだと、もう本当にもっとたくさんの種類の生き物たちがいるんですよね。今回このカエルくんたちに焦点が集まっておりますけれども、探せば本当に何千、何万っていう種類の生物がいるんじゃないかなっていうようなイメージでして。で、そんな中で、カビが、カビかぁ。カビってこんな猛威なんだね。なんかまあ感染症みたいなもんですよね、人間にとったらね。カビとは言いますけれども、コロナみたいなもんだと思うんですけどね。あの狭い地域の中でね、こう流行ってしまうと。で、これ、でも逆にさ、我々はコロナから逃げられなかったですけれども、カエルはね、ちゃんと地球の裏まで行って環境が変わればね、カビからは逃げられるっていうことで。まあなんか地球の中にまだ逃げ場がある分だけいいのかなと。思ったりもしてましたね。ということでいかがでしたでしょうか。本日はこんな話題をお届けいたしました。これからもこちらのコーナーでは様々なニュースをお届けいたします。ぜひ話の種にしてみてください。またニュースの感想や紹介をしてほしいニュースなどもお待ちしております。ぜひぜひお便りをお寄せくださいませ。というわけで以上、発見世界の面白いことでした。それではここで本日の2曲目です。2曲目はボーイネクストドアでIf I say I love you です。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは、ボーイネクストドアで If I say I love you でした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。続いてはこちらのコーナーです。マニアックランキング。こちらのコーナーでは世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングを紹介します。今週のランキングはこちら、カカオ豆生産量の多い国ランキングということで、冒頭でもねちょっと触れましたけれども、来週2月14日といえばバレンタインデーということで、今日はそんなバレンタインにちなんで、カカオ豆生産の多い国ランキングを発表していきたいと思います。皆さん、カカオ豆っていうとどこの国を思い浮かべますか？私はやっぱりガーナなんですけど、ガーナのねカカオ豆を栽培している少年の写真とかね、見たことありますけれどもね、結構大きい豆ね。カカオ豆って不思議だよね。あんな豆からチョコレートできるんだって未だに不思議なんですけれどもね。そんなカカオ豆、一体どこで作られている方が一番多いのかということで、第3位から発表していきたいと思いますよ。第3位はインドネシア。インドネシアなんですね。インドネシア、インドネシア、インドネシアインドネシアでございますけれども、まあ、こちらね、年間の生産量で72万8000トンということですね。まあ、すごい量、トンだからね、72万8000トンの生産量でございます。続いてカカオ豆生産量第2位の国はガーナです。ガーナ、2位に来てガーナですね。えって、1位じゃないの？カカオ豆といえば、ガーナじゃないのっていう感じかと思うんですけども、ガーナはね、第2位で、82万2000トンの生産量を誇っております。インドネシアとは、だから、10万トンぐらいね、違うわけですね。まあ、結構な差がついてるかなとは思うんですけれども、栄えある第1位 じゃあ一体ガーナを抑えてどこの国なんだ、どこの馬の骨だっていうことですか。第1位はコートジボワールなんだそうです。そしてね、なんとね、コートジボワールのカカオ豆生産量220万トン、220万トンでございます。すごいですね。いやー、圧倒的に違いました。圧倒的コートジボワールでございます。他国と比べて圧倒的。世界全体でカカオ豆の生産量って大体あの558万トンらしいので、コートジボワールだけで約世界の4割の生産量を占めているんだそうですよ。生産国だと、まあ、東南アジア、中南米、あとはアフリカなんかでね、生産が活発なんですけれども、これもともとカカオ豆がね、1年を通じて、まあ、暖かくて雨が多くて湿度が高い、そういった地域でね育つからっていう地域的な、環境的な理由がありますね。これに当てはまるのが南米の緯度20前後の地域ということで、熱帯気候の分布と重なっているそうです。まあ、いわゆるカカオベルトっていうやつですね。太平洋ベルト、コーヒーベルトとかいろいろありますけれども、あのカカオベルトでございますね。ただね、これね、皆さん知っておいていただきたいんですけれども、この世界中で栽培されているカカオ豆、実は近年気候変動とかによって、大きくね、生産量が落ちているんです、実は。そう、チョコレートってめちゃくちゃ、あの、元値上がってるんですよ。ね、商品の値上げを余儀なくされて、ちょっと話題になってたから聞いたこともあるかと思いますけれども、いわゆるカカオショックがね、広がっております。まあ、このガーナとかコートジボワール、長い間カカオ大国だったんですけれども、今は非常に収穫量が壊滅的に落ち込んでいるというところで、ニューヨーク市場ではね、去年の時点で価格が2倍以上に跳ね上がっているそうです。で、そしてこの改善もね、なかなか見られないというところで、このね、カカオショックなんで起きてしまったかっていうと、まあ、違法な金採掘が横行していたこととか、まあ、気候変動、普通に地球温暖化による気候変動ですね。さらには業界の運営ミス、カカオを枯らす病気の急速な延漫、そのままあって、さまざまな要因が一気に重なってしまって、もうぐんと落ち込んでしまったそうです。例えば、最悪の場合、59万ヘクタールの農園が最終的にカカオを枯れさせてしまう、カカオウイルスに感染していると推定しているんだそうです。まあ、これがね、推定なのでね、実際のところはどうなのかってところではあるんですけれども、まあ、ここまでね、壊滅的に落ち込むことっていうのは、なかなかなかったそうで、まあ、今後どうなっていくのかというところらしいですね。まあ、実際にこう我々の消費者の手元にね、来てるチョコの価格も上がっているところではありますので、もしかしたらカカオ作って何か手作りされる方とか、チョコ買われる方とか、なんか例年より高いなってこともあるかもしれないんですけれどもね、そういった事情がありますので、世知辛いですね。皆さんもね、カカオ輸出してくださっている方々に感謝しながら、ぜひカカオを作ってください。でそもそも、これカカオって、なんか、どうやって作られてるとかって私イメージが湧かなくて、皆さん知ってます？カカオ豆からどうやってそのカカオのチョコになってるか、みたいなの。気になってね、ちょっと調べたりしてたんですよ。まあなんか、たまに聞くのがカカオマスとかにいたりしますけども、あれがね、そもそもどうやって作られてるかっていうと、まず、チョコレートね、やってきたカカオ豆を普通にパサパサの状態で、普通のね豆、あれをまずどうしていくかっていうと、まずはチョコレートにしていく過程でカカオ豆の選別が行われます。まあ、ちょっと状態の悪い豆とかゴミとかの異物を取り除いて、いいカカオ豆に選別したら、次はこのカカオ豆をローストするそうなんですね。 大体100度から140度の熱を加えてローストして、まあ、あのそこであの独特のチョコレートの香りと風味を引き出すそうです。でこのローストでローストのやり方でこのチョコレートの香りの成分っていうのが決まるそうで、このねチョコレートの成分ってなんとあの1000種類以上あるそうなんですね。なんでこのローストの工程でチョコレートの香りが決まるんだって。だからあのこういう香りにしたいなとかこういう方向でいきたいなっていうのはこのローストにねかかっているんだそうですよ。そして、次にカカオ豆をね細かくローストしたカカオ豆を砕いていって皮とか種の部分を取り除いてカカオニブって言われるカカオ豆の胚の部分、胚乳部、まあ、実の部分ですね、胚の部分を取り出すんだそうです。この時皮とか種が多く残ってると仕上がりのチョコレートの雑味が増えるそうなんで、ちゃんとここはね分離しなきゃいけないっていうことですね。でこのカカオ豆の胚の部分カカオニブは普通にそのまま食べられるそうで、ポリフェノールが本当にたっぷり含まれているということでスーパーフードとしても注目されているそうですよ。たまにありますね、たまにありますよね私一回食べたことあるんですけど、カカオニブがそのままかかってるパフェみたいなね、あのちょっとエスニックな感じのカフェで食べたことがあって、そのヨーグルトとかアイスクリームにトッピングすると結構美味しく食べられるんですよね。結構普段の食事でも気軽に使えるそんなスーパーフードでございます。そしてそのカカオニブをですね今度はすりつぶします。すりつぶしてペースト状にします。でこのペースト状にすることでココアバターがにじみ出てドロドロのペースト状になって、これがチョコレートやココアの原材料になるんだそうです。でこのカカオマスに砂糖やココアバター、粉乳などを混ぜ合わせて理想の味わいのねチョコレートにするように配分していくんだそうですね。そしてこのチョコレート生地を粒子、これをね微細化する作業をするんだそうですよ。ここでは粒子を20ミクロン、以下まで細かくするんだそうです。大きい工場とかだと複数のロールがある機械を使うそうなんですけれども、中小規模の作り手の場合はこの後ねあの使う機械一緒にしてこの微細化と精錬を同時に行うそうですね。で次にその精錬という工程がありまして、この、粒子を細かくした後に長時間チョコレート生地を練り上げるということですね。まあ、洗練またはコンチングというそうで、強い力をかけて練ることで徐々にチョコレート生地に流動性が生まれて滑らかになっていくそうです。そして最後にこれ聞いたことある人もいるんじゃないでしょうか。テンパリングをします。チョコレートを固める上で最も大切なのがテンパリングです。チョコレートの温度を調整してココアバターの結晶を安定させる作業で、正しくテンパリングすることでチョコレートがきちんと固まるってことですので、ツヤのある口どけのいいチョコレートになりますということで、でこうやってねあのテンパリングして型に入れて流し込んで冷やすと、そうするとチョコレートができるそうなんですね。そういったねさまざまな過程を終えて作られているチョコレート、ガーナチョコレートなんて言葉があるほど、ガーナのイメージが浸透してるかと思いますけれども、言葉があるというか商品があるからねガーナチョコレートね多分ガーナのイメージある方多いんじゃないかなと思いますけれども、そんなチョコレート1位はコートジボワールで作られているということでね、ぜひ皆さんねチョコレート買う際はコートジボワールの方に感謝しながら、ショッピングバッグに入れてみてください。ということでいかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。以上マニアックランキングのコーナーでした。それではここで本日最後の曲です。3曲目はエンティームでイルミネーションです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのはエンティームでイルミネーションでした。ここでおやつタイムの健康豆知識クイズです。皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。問題です。ででん。糖尿病にいいとされる料理は何でしょう。糖尿病ね、苦しめられてる方も多いんじゃないでしょうか。あのうちもね父も糖尿病ですし、あの祖父母の家が徳島なんですけれども、四国ってね、あの四国にあって徳島って上が香川県でして、まあ、香川県といえばうどん、 うどん県といえば香川っていうぐらい、香川ってうどんのイメージ強いと思うんですけれども、実は徳島県もね、めちゃくちゃうどん文化が強くて、美味しいうどん屋さんとかたくさんあるんですよ。そう、さぬきうどんとか以外に、徳島県の郷土料理だと、たらいうどんとかがあってね、でっかいたらいにね、うどんがバーって入ってて、それをみんな、家族みんなでね、こうたらいから取ってね、食べるみたいなのがあったりするんですけれども、そんなぐらい、うどん文化すごく染みておりまして、愛媛とか高知はね、そこまででもないんだけど、徳島は結構うどん県なんですよ。で、そうなると、そのせいなのかわかんないんですけど、徳島の親戚も結構糖尿病の方が、多くて、もうそれがきっかけかわかんないけどね。やっぱうどんってね、糖だからね。美味しいんだけどね。まあ糖尿病に苦しめられてる親戚もたくさん多いのでね。結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、そんな糖尿病にいい料理、次のうちどれでしょうかということで、1番がキムチ。2番が春巻き。3番がかぼちゃスープ。ということで、2番の春巻きはないかなって思ったんですけど、どうなんだろう。キムチはなんか辛いからちょっと体に良さそうとか思っちゃうね。うわぁ、私の中では1のキムチかなと思うんですけども、正解は何でしょうか。見ていきましょう。ででん、正解は3のかぼちゃスープです。おぉ。このかぼちゃには栄養がたくさん含まれており、糖尿病にいいと言われています。また、膵臓の動きを良くしてくれる効果もあるんです。加えて、かぼちゃスープの作り方は、まあ、簡単。柔らかくなるまで煮たかぼちゃに牛乳大さじ4杯、マーガリン大さじ2、少々醤油入れて温めたら完成ということで、ぜひかぼちゃがね、あるお家の方はね、かぼちゃスープ、非常に、糖尿病とかその他のもろもろの、その他もろもろって適当か、糖尿病にとてもね、よく効くそうなのでね、寒い冬にぴったりなんじゃないでしょうか、かぼちゃスープね。ぜひ皆さんも作って試してみてください。以上、おやつタイムの健康豆知識クイズでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングの時間です。早いね。びっくりしております。この番組への感想、コーナーへのお便りは、小文字で、きみこ、アットマーク、fmu.co.jp、こちらのアドレスへお願いいたします。件名にはコーナー名を、本部にはラジオネームを添えて送ってくださいね。おはがきなどなど、郵便の場合は、郵便番号2728539、市川うらら FM、午後3時のうららかラジオ、金曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちらです。あなたの地元の自慢を教えてください。教えてしましま。あなたのマイブームの話を聞かせて、聞いてよマイブーム。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったら。あなたのおすすめを教えてください。今週のおすすめです。さらに、旧ツイッターの X でもアカウントを展開中。すべて小文字で、アットマーク、うららか FM で検索すると出てきますので、ぜひこちらもチェックしてください。うららか FM の綴りは、ULARLAKAFM でございます。また、感想をつぶやく際には、ハッシュタグ、うらからじ、ハッシュタグ、きえのうららかさんでつぶやいてください。こちらでいただいた感想を番組内で紹介させていただきます。ぜひぜひ感想をお待ちしております。また、こちらの放送はアーカイブでも聞けちゃうんです。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたい方は、午後3時のうららかラジオアーカイブで検索していただくか、 X のリンクから飛んでいただくとお聞きいただけます。ぜひこちらもご利用ください。そして午後3時のうららかラジオは月曜日から木曜日でも放送中。こちらの放送も、アーカイブから聞けますので、ぜひチェックしてくださいね。というわけで、ここからはうららかラジオ、恒例の横軸企画、パーソナリティ同士の質問に答えていきますよ。今週も私はことちゃんから心理テストを当たります。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。問題です。ででん。外国人が出会った自分の国に欲しい日本の文化は。あなたは初めて日本を訪れた外国人です。観光していたら自分の国にもあるといいのにと思うものに出会いました。それは次のうちどれだと思いますか。1. 大仏像。 2. 着物。 3. 日本の漫画。 4. 可愛い文化。ということで、 またいろんな種類の日本文化ですね。内仏像着物という歴史的なものからね、日本の漫画かわいい文化とかサブカル要素ですね。要はサブカルチャーって言われるような日本の漫画やかわいい文化。なんか着物はめちゃくちゃ好きなんですけど、他の国にもね素敵な民族衣装ありますから、うちまちょごりとかチャイナドレスとかこれは趣味かな。イスラム祭りのね、皆さんがね、肌見せちゃいけないっていうのもありますけれどもね、結構ストールとか巻かれてるのとかも可愛くて好きだなと思うんですけども、まあ着物はね好きなんですけども、まあその他の国にもいい文化であるよねっていうことで、欲しいとしたら日本の漫画か可愛い文化かなと思ったんですけど、でも可愛い文化私好きですね。やっぱりサンリオとかあそこら辺のね可愛いチーカーとか可愛いのもありますし、あと前はずっとね私ロリータとか好きなんですよねって話してましたけども、やっぱああいうのが許されてる感じとかも日本ならではかなと思いますのでね、ちょっとここは4の可愛い文化がねいいなと思います。ことちゃんの答えは何だろうな。こちらの回答は来週2月12日、ことねさんの水曜日の放送で、発表されますので、気になる方はぜひチェックしてください。今週私から月曜パーソナリティのくれちゃんにこんな質問です。エレベーター派エスカレーター派ということで、なんかデパートとか商業施設に行くときってだいたいエレベーターとエスカレーターあるじゃないですか。で目的地が8階とかそういう時にエレベーターでギューンって行っちゃうか、エスカレーターで1個ずつ行くか、どっち派かなっていうのはねちょっと細かいところなんですけど、私は結構お店見れるのでエスカレーターで登るの好きですね。あとエレベーター結構待ったりするのが嫌なんでね、エスカレーター結構好きですけれども、クレちゃんもどっちなのかなということで、次回のこちらの放送は、2月10日月曜日の、クレちゃんの放送で始まります。ぜひ来週もぜひチェックしてくださいね。ぜひぜひ言っちゃった、来週の私2月14日バレンタインデーに私キミコがお届けいたしますので、ぜひお聞きくださいませ。というわけでここまで1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。バイバーイ。